先々週の受難施設礼拝、そして先週のイースター礼拝と2週ほどマタイによる福音書から離れておりましたが、今朝からまたマタイによる福音書に戻りたいと思います。今朝は8章23節から27節の御言葉に聞いてまいります。先に8章18節から22節を学びましたときに、実は18節から27節がひとまとまりであって、このところで主イエスはご自分の弟子となって生きるとはどういうことか、このことを教え示しておられる、そのことについて確かめたかと思います。今回は18から22節そして23から27節というふうに区切りましたけれども、この23から27節も先の18から22節と一続きの箇所でありまして、そして主イエスの弟子となって生きるということの意味、それがどういうことかということが引き続いてテーマであること、まずこのことを覚えておりたいと思います。その18節にこうありました。イエスは自分を取り囲んでいる群衆を見て、弟子たちに向こう岸に行くように命じられた。主イエスは弟子たちに向こう岸に行くように命じられました。実際に今朝の23節以下で、主イエスと弟子たちは船に乗ってガリラヤの湖を渡り、向こう岸に赴いて行かれます。ところで先の箇所18から22節に二人の弟子志願者が出てきていたということを思い起こしたいのです。一人は律法学者で、主イエスに、先生あなたがおいでになるところならどこへでも従ってまいりますと言ったのですが、この人に主イエスはお答えになりました。狐には穴があり、空の鳥には巣がある、だが人の子には枕するところもない。もう一人の人も主イエスに従うということを表明するのですが、そのことに留保をつけます。主よ、まず父を葬りに行かせてください、それを終えたならあなたに従います。この人に向かって主イエスは仰せになりました。私に従いなさい、死んでいる者たちに自分たちの死者を葬らせなさい。もしかするとこの二人の弟子志願者たちは主イエスに従うことを願いながらも従ってくることができなかったのかもしれません。だとすれば、ここで実際に主イエスと共に船に乗って向こう岸に渡っていた弟子たちとは大きな開きがあるということになります。二人の弟子志願者たちは従うことができなかった、しかし弟子たちは従った、船出をした、言うまでもなく明らかに違うのです。しかしそのようにして主イエスに従っていた弟子たちを待ち受けていたのは何であったのでしょうか。ガリラヤの嵐であります。23、24節、イエスが船に乗り込まれると弟子たちも従った。その時湖に激しい嵐が起こり、船は波に飲まれそうになった。このことは何を意味しているでしょうか。主イエスを信じて生きる、主イエスの弟子となって生きるということは、必ずしも平穏無事な道を行くことではないということです。主イエスを信じるならば、どんな試練からも危険からも無条件に守られるということではないということです。信仰に生きる者たちの人生にも時に激しい嵐が襲います。洪水が喉元まで達するような経験も待ち受けています。そして確かなことは、もし主イエスの御言葉にこの時に従って船出をしていなければ、 弟子たちは嵐に遭うということもなかったということです。弟子たちはこの突然の嵐に大いに驚き、恐れおののき、慌てふためきます。弟子たちの中には漁師たちも含まれておりました。彼らは知識から言っても経験から言っても漁のプロでありました。海のことであるならば知らないことは何もなかった。また荒海で仕事をするための熟練した技も持っていたはずです。けれどもこの話、激しい嵐の中ではそうしたことは一切役に立たなかった。自分たちを襲った嵐が自分たちに何をもたらすのか、そのことを誰よりも知っていたのは彼ら自身であったはずです。だからこそ彼らは恐れまどった。24節の嵐、これは原文では地震という言葉です。海の上で地震にあった。激しい嵐はまた地震でもあります。いずれにしてもこれは人生の根本、命のもといを揺るがす危機です。そのような危機に直面して弟子たちは叫びます。25節、周囲を助けてください、溺れそうです。溺れるという言葉、これは原文では滅びるという言葉です。先生、私たちはここで滅びてしまう、そう弟子たちは叫んだわけです。ではその時に弟子たちと共にこの船に乗り合わせておられたシュイスはどうしておられたのでしょうか。24節、イエスは眠っておられた。主イエスは眠っておられた。嵐のただ中で枕して眠っておられた。だからこそ弟子たちは主イエスを起こしたわけです。私たちが命の危機にあるときに、あなたは眠っておられるのでしょうか。そういう場合ではないでしょう。しかし主イエスは眠っておられた。驚くべきことであります。主イエスとはそのようなお方であります。目を覚まされた主イエスはどうなさったでしょうか。26節、起き上がって風と湖とお叱りになるとすっかりなぎになった。荒れ狂う波風を主イエスはただ一言お叱りになります。すると風は止み、波は静まり、なぎになります。静けさと平安がその場を支配するんです。これが神様の恵みの御業です。荒れ狂う風、大波に飲まれる船の中で、おじまどう弟子たちのために、主イエスは起き上がられて、嵐を鎮め、彼らの命を救ってくださったわけです。嵐を鎮めるに先立って、主イエスは弟子たちに仰せになります。26節、なぜ怖がるのか、信仰の薄い者たちよ。信仰の薄い者とは誰か。仲介者はこう言います。信仰の薄い者たちとは、普段は主の皆を呼んでいるのに、普段は信仰生活を営んでいるのに、このような危機に遭遇するとたちまちに恐れ惑う者たちのことである。もしかすると弟子たちの中には、あの二人の弟子志願者たちはシュエスに従ってくることができなかったのに、自分たちは従ってくることができた、そういう比較の思いがあったかもしれません。これは私たちの中にもあるものなのかもしれません。あの人の信仰熱心に比べれば私は恥ずかしいとか、あの人の様子に比べればまだ私の方がとか、そういう思いがあるかもしれません。しかし 地震のように海が揺れ動く命の危機、人間の力も能力も全く役に立たない自然の脅威の中にあっては、そのような比較も全く消し飛んでしまうでありましょう。そして覚えておりたいのであります、主イエスの弟子であるということ、主イエスを信じて生きるものであるということ、そのことが本当の意味で問われるのは、私たちの信仰が本当の意味でところで問われるのは、実はこのような場所、このような局面においてであります。私たちはキリスト者です。ではキリスト者は一体どこでイエス・キリストそのお方と出会うのでしょうか。ガリラヤの嵐は人間を襲う根本的な危機であります。そうした局面で思い知らされるのは、人間とは誠に弱い存在であるということです。平穏な時には主の皆を呼びながら自分の力に頼ってやっていくこともできるでありましょう。できたかもしれません。しかしこうした危機の中では、そうしたことは全く通用しない。そこでは私たちの誰もが主よ助けてください、溺れそうです、このように叫ぶことしかできないのです。しかし覚えておきたいのです、私たちに必要なことはまさに主よ助けてください、溺れそうですと叫ぶことなのです。なぜならこのように叫ぶことによって、私たちは私たちの主なる神に向かうのだからです。主よ助けてください、溺れそうです、実はこれは初代教会の礼拝で用いられていた祈りの言葉に似た言葉であるそうです。だとすればキリスト者たちはこのように祈ってきた。この叫びは私たちの祈りの原型であるということもできるんです。そしてこのように祈ることができるものこそが、実は世界の真相を知り、人間とは何者であるのかを知り、そしてイエス・キリストとはどのような方であるのかを知る、そういう人間であるとも言い得るんです。先にもしも弟子たちが主イエスに従って船出をしていなければ、嵐に遭うことも命の危険にさらされることもなかったと言いました。しかしもし弟子たちが主イエスに従って船出をしていなければ、彼らは自分たちが嵐の中で恐れ惑うことしかできない存在であることをも知らされることはなかったでありましょう。また世界がいかに危険に満ちた場所であり、人間がいかに危険に満ちた存在であり、そして命を脅かすような危機、船底に渦巻く波、深い淵の底を覗き見るような、そうした危機の中では、自分たちがいかに無力であるのかということを知らされることもなかったでありましょう。そしてもし彼らが主イエスの御言葉に従って船を出して向こう岸に行こうとしなかったとしたら、彼らは嵐のただ中で枕して眠っておられる方を見ることもなかったでありましょう。目を覚まして起き上がって、ただ一言で風と湖とお叱りになり、嵐を沈め、彼らの命を救ってくださった、救ってくださる方を見ることもなかったでしょう。嵐の中で弟子たちは、文字通り一つの新しい現実を見たのです。それは荒れ狂う自然の力が制御され、その力と支配に限界が設けられ、嵐の中に凪がもたらされる、 そういう現実です。主イエスはこの現実を見せてくださるためにこそ彼らを向こう岸へと伴われたのです。向こう岸、これは神様の領域です。この世の保証の及ばない領域です。未知の世界です。そこで問われるのが、私たちはこの地上の世界、やがては朽ちゆき過ぎゆくこの地上の限界になおとどまり続けるのか、それとも主イエスに従う信仰によって向こう岸に渡っていこうとするのか、このことであります。主イエスに信頼をして向こう岸に渡る、このことによって初めて見えてくる世界がある。この信仰によって初めて仰がれるお方があるということです。嵐の中で主イエスは安らかに眠っておられました。福音書が私たちに語りたいのは、この台風の目のような主イエスの平安であります。平安がなければ眠ることはできない。ほんのわずかな思い煩いにすら眠りが妨げられるということ、私たちも経験していることであります。しかし主イエスはこの荒れ狂う自然の脅威のただ中で、死の危険に瀕して恐れ惑っている人々のすぐ傍らで安らかに眠っておられた。私たちが確かめ合いたいのは、私たちはこの方を持っているということ。これまでも持ってきたし、今も持っているし、これからも持ち続けるということです。この方が私たちの命と人生の中心に座を占めておられる。波や風や船が私たちの人生のもとではない。この方こそ私たちの中心、人生のもといです。この方を見失わないなら、私たちは嵐の中でも安らかであります。主イエスは嵐を鎮められました。この御業によって神の独り子としての力をこの自然に対しても示しんだ。聖書は、はじめに神が天と地を創造されたと語ります。そして子なる神キリストも、その父なる神の創造の御業に参与しておられた。ということは、この方は自然に対しても主であられ、自然をも支配しておられ。そうであるからこそ、ただ一言の御言葉を持って、荒れ狂う波風を沈めたものなのです。時に地は激しく揺れ動きます。しかし地のもといを据えられたのは作り主です。そうである以上、神は地の揺らぎを沈めることがおできになります。時に海は激しく波立ちます。しかし海を創造され、見てのうちに支配しておられるのは神です。そうである以上、神は荒波をも沈めてくださいます。そして神のこの大いなる力が本当の意味で表されたのは、人間を罪と死の支配から救うその御業においてであります。私たちは先の主の日、イースターを祝いました。覚えておりたいのは、ガリラヤの嵐を沈められた主イエス、この主イエスの御業が主の十字架とよみがえりの御業と深く関わりを持っているという事実です。天と地と海を創造された神は、一人子イエス・キリストを十字架にお付けになったその方であります。ガリラヤの嵐を沈めた者たち主イエスは、 私たちを襲ういかなる嵐、いかなる試練、いかなる困難をも沈めてくださいます。なぜなら主イエスは私たちのために十字架に死なれ、三日目によみがえられたからであります。この御業によって私たちを襲う暗黒の力の支配に勝利をされたからです。先ほど私たちの信仰が本当に試されるのは嵐にあった時であるといった意味のことを申しました。主イエスを信じるということ、主イエスの弟子となって生きるということ、そのことにおいて決定的な意味を持つのは、実は私たちが嵐に立ち向かうことができる人間なのか、嵐の中でもやっていくことができる人間なのか、そういうことではないんです。主イエスを見ることができるのかどうか、主イエスを仰ぐことができるのかどうか、そのことが全てです。このことに一切がかかっているわけです。27節、人々は驚いて、一体この方はどういう方なのだろう、風や湖さえも従うではないかと言った。風や湖さえも従わせることのお出来になる方、この方が私たちと共におられるのです。私たちの乗る船に共に乗り込んでおられるわけです。主イエスは私たちにご自分の弟子となることをお求めになります。ご自身に従ってくるということをお求めになります。私に従いなさいとお命じになりますけれども、強い人間になりなさいとか、立派な人間になりなさいとか、そのようにはおっしゃらないのです。主よ、助けてください、溺れそうです、そのように叫ぶほかはない弱く無力な私たちと主は共にいてくださいます。このような人生の絶望の底、どん底にあるときに、その場所で主は私たちと出会ってくださいます。そしてそのような弱く無力な人間のままで、私たちを向こう岸に、ご自身の恵みの支配する場所に誘ってくださるわけです。主イエスを信じる者たちが、主イエスと共に乗り合わせている船、この船はしばしばキリストの教会になぞらえられてまいりました。船は教会を表すシンボルとされてきたのであります。教会はこの方への信頼に生きる上であります。そして主イエスの眠り、主イエスの平安は私たちのものでもあります。それゆえ私たちの旅路は安らかで、嵐の中でも安らかに眠っておられるこの方から目を離さずに、この方を仰いで進み行きたいと思います。教会はただ主イエスの御手により守られ支えられ、教会の存在はただ主イエスの命の力によって支えられて、それが教会に連なって生きる者たち、主イエスの者たち、弟子たちがわきまえているべき原則であります。それゆえに教会の歩みというのは、私たちの教会も長老の祈りにありましたように100周年を迎えて歩んでいるわけですが、教会の歩みというのは主イエスに従う、主イエスが見えている、このことの他のことではないんです。嵐を沈めることができ ができる、そのお方を教会が持っている。ですから私たちは主の御言葉に従って歩む。昔も今もこの後も教会の歩みというのはそれ以外のことではないのです。祈ります。主なる神様、私たちの船に主イエスが乗り合わせておられること、この大いなる驚くべき恵みと幸いを覚えつつ、この恵みに感謝をしつつ、ひたすらに主を仰いで歩む群れとならせてくださいますように、主の御名によって祈ります。アーメン。